愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科教授堀理恵先生にご出演いただき、研究の魅力や研究中のハプニングなどを伺います。今回は堀先生に化石、石、これ何と言えばいいですか、お持ちいただいたんですが、
これは層状チャートって言うんですけれども、
層状チャート、もう地層になってるわけですよね、はいはい、綺麗に層が積み重なっている、はい、この中に地球の変動の手がかりとなる放散虫を発見することができる。
あ、そうですね、まあ、化石でその放散虫で時代を決めることもできるんですけれども、もう一つ色の変化とか成分の変化で、はい、当時の環境が分かったりするんですよ。はい、
今日先生ブルーのチャートと赤い色をした、はい、こちらもチャート、
チャートですね、
はい、
いろんな色があるんですけど、
この色の違いというのは、
はい、普通は深海底でたまるときはちょっと酸素があるので、はい、赤サビの色でこういう赤色をしてるんです、でだんだん酸欠になるとグリーンになり、
あ、そうなんですか、
はい
はい、
でもっと酸欠になって、はい、魚やその普通の動物が生きていかいけない状態の酸欠の状態の海になると真っ黒なチャートになります。
そうすると今、うん、海底でチャートを採取しようとすると赤いものが多い、
ね、そうですね、ピンク色ですけど、ね、ピンク色のこの固まるとこういう赤色になりますけど、
はいはい、すいません、また私例えが下手なんですけれども、はい、今日お持ちいただいた先生のそのチャートの大きさから言ってですね、
はい、
焼き豚の色、
焼き豚、あ、でも似てます似てます似てます、焼き豚、焼き豚、
もう研究者の皆様、科学者の皆さん申し訳ございません。こういった赤といいますか、ワインレッドのような色をしてるんですね。
はい、そうですね。
で、真っ黒の層が赤い層の中にも見られることがあるって聞いたんですけど、 それはどういうことが見えてくるんですか、そこからは。
環境の変動を示すんですが、黒いっていうことは、
はい、
有機物って言って大丈夫ですかね、
はい、
要するに我々が作ってる、我々の肉を作ってるような炭素の塊みたいなものなんですけど、はい、難しいんですけど、はい、炭素っていうのは黒いですね、鉛筆の芯も炭素ですよね、はい、ああいうものが普通は酸素とくっついて二酸化炭素になって分解されちゃうんですけど、うん、はい、そのままその鉛筆の芯のまま残って深海底に溜まっちゃうんですよ、だからそれがあるっていうことは普通の海洋底の状態じゃなくて、そこだけ酸欠、異常に酸素がなくなった、
はい、
という証拠になります。
例えばその時代、
うん、
海は酸欠だったっていう、
はいはいはい、
いうことですか。
そうなんです。
ということは何か地球に異常が起こってた時代ですよね。
そうです、そうです。私たちがニュージーランドで調査をした時に、
はい、
たまたまですね、
はい、
無人島に、
はい、
向こうに層状チャートの石が見えたんですけど、はい、その時に普通は赤いですよね、で赤いチャートの間にその真っ黒な層が見えたんです、
はい、
でこれは何だって言って、うん、行ってみて時代をまず調べると、はい、これはもしかしたら、はい、大絶滅イベントの無酸素の時代の石かもしれないと思って、
はい、
化石を調べるとちょうど2億5000万年前の、
はい、
ちょうど古生代が終わって中生代が始まる大絶滅のイベントの地層だっていうのが分かって、しかも真っ黒だったので、
はい、
深い海の底でも酸欠が起こったって。
うわ
ー、はい、
海の中で通常だったら赤い層になるはずなのに、そこで真っ黒な層ができるくらい海が酸欠、
そうですね、
もうその時海は絶滅したんじゃないかと思われるような環境になってたんです。
そうですね、ほとんど動物は酸素ないと
言
ってないので、
。
無酸素異変って言うんですけどね、
はい、
そういうのが見つかったんですね。でそれは日本ではちょっと最初に見つかってたんですけど、はい、南半球つまりニュージーランドとか南の方では全然そういうことは調べられてなくて、で我々が共同調査隊で、
はい、
調べた時に、はい、無人島たまたま行った時に、そういうのが見つかったっていうのがあるんですけど、
ということは、その南半球で初めて深い海底でできた地層の中で
大絶滅イベントというのが証明されたと。
そうそうです、そうです。
先生たちのグループが、
そうそうそうそうそうそう、
今から何年ぐらい前ですか？20年ぐらい前？
そう、もうそんなになりますかね。私も年を取りました。
でも、はい、まだ20年ぐらい前の、はい、前までそれが証明されてなかったっていうことですね。
そうですね、そうですね。
先週もお話聞きましたけど、やはりそのテクノロジー、電子顕微鏡が発明されてきたことですとか、科学的なことで証明される確率も良くなってきたという。
そうですね、やっぱりあの分析をして、うん、その有機物がたくさんあるっていうのも分析しないとわからないですし、はい、そこに科学的なシグナルというか指標もあるので、はい、そういう科学分析をすることでちゃんとその時代っていうのが分かって、大絶滅の科学組成もちゃんと証明できましたよっていうのがないとやっぱり言えないので、
その発見もそうですが、そのニュージーランドという場所に先生があの出かけられるのは地域的に魅力があるんですか？
あ、そうですね、まずあの日本列島と、はい、あの出来方がよく似てるんですね、やっぱり火山列島で、はい、遠い海からやってきたものが、はい、ペタペタくっついて地殻変動で上がってきて、火山ありますよね、火山噴火もあるし、はい、温泉もあるし、うん、で非常に似ているので地質学的に面白い。それから微化石もやっぱり出るんですけれども、はい、あまりあの私の専門のその放散虫化石を研究されている研究者もそれほど いらっしゃらなかったので、はい、ぜひやりたいっていうことで、皆さんと研究を始めました。
ご苦労も多いと思うんですが、
たくさんある。
たくさんあるんで、どういったこうハプニングに出会われたりするんですか？
ですね、その無人島の話もあるんですけど、無人島はアプローチが難しくて、まず船をチャーターして、地層が出てるのも干潮と満潮があって、干潮で潮が引いた時によく見えるので、潮が引く前後の2時間3時間で、行くんです。で船をチャーターして、はい、それから手漕ぎボートを下ろして
乗り換えて
えっちらおちら漕いで、はい、海の中チャポチャポ入って岩場に張り付いて、数時間後に迎えに来てねって言って、でチャーター船は帰っていくんですけど、
わ不安だって今引き潮ですけど、あと数時間後にまた満ち潮になります。
そうそうなんです、立ってる場所もなくなる。それで一生懸命みんなで研究して、はい、で迎えに来てもらったらいいんですけど、例えば風が吹いて波が高いと、はい、なかなかその手漕ぎボートで近くまで寄れない。
上陸が
難しくて、はい、で途中までこう海に入って、はいはい、でそこまで行かなきゃ、あの風が強いと、ね、危ないので、はい、ボートも、はい、で途中までここら辺まで水に行く、
道のあたりまでね。
そう、はい、そうすると大事なあの調査ノートを流されたり、私じゃないで、
ポケットに入れてたようなものとか、
そう大事なものが流されたりするハプニングもあり、ちゃんとその時は帰れたんですけどね、でもいいこともあって、はい、その我々が調査してくださってる、あの調査してる間にそのチャーター船の船長さんは釣りをしてくれて、はい、美味しい魚を何匹か分けていただいて、はい、帰ってお刺身作ったり、まあ、照り焼き作ったり、
はい
はい、
じゃあもう調査の後は美味しい魚料理を召し上がって、
その前にちゃんとあの調査のまとめをしてからですね、からですけれども、そういうあのたあの嬉しいハプニングもありますね。今日はこれが釣れたよ、
はい、でもあまり調査されてないような無人島でしょうから、はい、もう上陸も難しいですし、
はい、
まあ、先生方なんかは少し遠くから見たら、あの辺にそういったあの魅力的なチャートがあるとか、あ、黒いラインが見えるとか、
そうです、
もうそういうの見たらもうワクワクされるんじゃないですか？
そうですね、でなんとか行きたい、
行きたい、
あ、行ってみると、あ、そうかなっていろいろ研究をすると、あ、やっぱり証明された、あ、そうだったねっていう、そういうこともあるので、このワクワク感、結構いいですよね。
先生のその大発見を助けてくれる放散虫なんですけど、種類も多いんですか？
そうですね、今の海にも生きている種類もあるんですが、はい、化石にすると5億年の昔から現在までいるんです、それ全部合わせると大体2万種ぐらい。
2万種もうプランクトンの一種になるんですよね。
そうですね、
ということも本当形もいろいろで、少し見せていただいたら、はい、丸っこいのもいれば、はい、平べったいのもいたり、
円盤状とか3本足のミッキーマウスみたいな、
ミッキーマウス
みたいな形のもいるし、
なんか砂吹きみたいな形、
砂吹き、本当に砂吹きなんですよ。
帽子の形がね、
本当に
人型のような感じ。
そうなんです、人型ってみんな呼んでるんですけど、放射虫研究者もね、はい、 人型は古生代末で絶滅して、その黒い層のところで絶滅して。
そうなんですか、はい、いや見てると本当に形様々ですし、これだけあの、まあ、形もそして 今も存在している放散虫がいるということで、5億年前からの年代を追っていくことが、
はい、そうですそうです、
できるわけですね。
そうです、そういうところにちょっと惹かれて、ね、今もずっと研究してます。
ロマンがありますものね。でもこれからまたあの新しい展開展望なども先生お考えかと思いますけど。
そうですね、今2億年前の話をしましたけれども、はい、2億年前の地球からだんだんこういわゆる恐竜が割烹してジュラシックパークの、
はい
はいはい、でその頃には例えば海が酸性化したりする時代もあるんですね、うん、で今の海もちょっとずつ二酸化炭素が増えて、
はい、
海が酸性化してるっていうことが言われてて、
はい、
そうするとその当時もっと酸性化している海が実はあったっていうのが少しずつ最近分かってきて、陸上にはレモン水のような雨が降り、
はい、
で海にはもう酸性のかなり酸性になってだいぶこうダメージを受けたっていうのが、でそれがやっぱりもう不思議なことに元の状態に戻ったっていうのが分かってるので、うん、どういうふうに酸性の海が元の状態に戻って今のようにちゃんと生物がたくさん繁栄できる海になったかっていうのを温故知新で昔の海のどういうふうに元に戻っていったかを研究したいなっていうのは一つですね、はい、
それができるようになると今この現代が抱えている問題などにもこう対応することができるようになるかもしれない。
そうですね、
何か手がかりに、
まあ、そうですね、手がかりですね、あのそんなにダイレクトには対応できないかもしれないけれど、はい、海がこういう風になってちゃんと元に戻っていったよっていう、はい、手がかりをつかむことができると思います、はい、
本当にもう何億年も前からこう繰り返し地球のあの自浄作用もあるのかもしれませんけれども、繰り返し繰り返し暖かくなったり寒くなったり酸性化したり、
はい、
そういう繰り返しだったんですもんね。
そうですね、
でもこういった本当に昔の積み重ねのチャートなどからそういった何かこう手がかりを見つけていく地道な作業だと思いますけれども、これもでも先生出会えたのは相性があったんでしょうね。
あ、そうですね、ちょうどその大学生の4年生で卒論をやる時にそういうちっちゃいちっちゃい化石ですけど大きな大きな話ができるっていうので、はい、でまあ根気強いところもあって地道に、やってるうちにちっちゃい微化石だけど大きな話につながるんだなと思って、
はい、
まあ性分にも合ってましたね、はい、
これからもあのちっちゃい発見そして大きな発見、
はい、
期待しておりますので、
はい、
あの世界を股にかけて研究を続けてください、
まあ、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は埋蔵文化財調査室准教授柴田昌司先生にお話を伺います。お楽しみに。